沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。新年度明けまして、はい、おめでとうございます。毎月おめでとうございますと言ってる気がして、去年もそう言ってましたけど今年も言いますよ。ね、正月明けましてでしょ、旧正月明けましてでしょ、そして新年度明けましてでしょ、あとはもう健子様ご結婚おめでとうぐらいしか残ってないんで、あとよろしくお願いします。まあ、そういうことで、今日も今月分のね、あの番組をやりますけども、昨日もですね、実は昨日の夜個人的なキャストをやったんですよ。これはまあ最近流行りのラジオキャストっていうやつで、あの画面は映らないんですけど、ブツブツブツブツブツブツブツブツずっと喋るってやつね。まあ、最近ねもう大変、もう大変、いろいろ大変だったんですよ。まあ講師ともにね。まあ、そういうことで、まあ、その辺も含めて今日話していきたいかななんて思いつつもですけども、皆さんね、新年度でこの年度末なんかこう環境が変わったとかいう人います？私は3月末できっぱりこの今くそ忙しい仕事を辞めて、4月からは有意義なね、有意義なとか、まあ、今までももちろん有意義でしたよ。たくさんの仕事をさせていただいて勉強にもなったし、いっぱいね、もちろん稼ぐところを稼がせていただいて本当にありがとうございました。お世話になりましたと言いつつ、年度またぎでまだやってるんですよね。いやーね、まだ なんか何かいろいろとね、修正するものがあったりとか、またね、次年度につなぐものとかね、ありますよね、いろいろね。それからあの学校のね、あの進学の皆さんもいらっしゃると思います。それからね、あのまあ、何かこう移動になったりとか、いろんなことがあったんじゃないですかね。まあ、ちょっといろいろね、まあ、あの沈む人もいれば登ったりする人もいると思いますけど、まあ、その、まあ、あの季節もね、三寒四温、寒い暖かいありますね。そして、まあ、浮いたり沈んだりする時もありますが、まあ沈んでる時もあれば浮く時もある、浮いてる時もあれば沈む時もあるが、しかしね、命ある限り精一杯生きようぜっていう感じでいきたいと思います。いや本当に本当にこれはね。でね、私ちょっと3月を振り返るとね、なかなか結構、まあ、毎月ですけど、なんかでも今年に入ってというか、去年、この昨年度3月31日まですごい海外も含めてあちこち行きましたね。本当振り返るとね、ちょっとパパパッと見ただけでも、去年の4月から見てみようと思いますけど、韓国行ってる。あれ、これ韓国行った？本当に行ったのかな。自信なくなりました。なんか帰ってるだけじゃないかなみたいな。ちょっと待って、あ、そうそう、そしてね、7月にはタイに行って、8月には九州、それから台湾、そして9月はどこも行ってない。じゃあ言うなよ。結構ね、あちこち行ったという、あ、そうそう、10月また韓国ですね。それから11月がもう言わなくていい、別になんか、ね、あ、韓国行ってますね。仕事で3回ぐらい行ってますね。うんうん。それから香港、マカオ行きましたね。そう、香港マカオの話したっけ、ここの番組で。あのダンシングウォーターっていうね、素晴らしい、まあ、本当にこの人間の英知と美しさ、そしていろんなこの知恵と体力、筋肉、いろんなものと、そして文明とをこうすごくこう、なんていうんですか、もうめんどくさいから調べて、あの漢字で書くと水っていう字と、あの舞うっていう字と、あの間、時間の間っていう字を書いて、水舞う間と書くと、あのハウスオブダンシングウォーターっていう、マカオでやっているショーの名前が出てくるので、これね、動画がね、あちこち上がってるんで見てくださいよ。っていうあちこち行きましたような話を何でしたかと言いますとですね、実はね、今年に入ってからもいろいろ行きました。北大東も行ってますね。そしてシンガポールも行きましたね。でマレーシアも行きました。まあ、シンガポールからマレーシアってさ、片道、あ、往復5000円で行けるって知ってた？私全然その地図全然得意じゃないので、そんな近いとも知らず、うちの弟分がマレーシアで寿司職人をしてるということも最近知り、なんかアジアどっかで仕事してるらしいなと。あの3人兄弟なんですけど、この3人ともなんか中国で歌を歌ってるやつがいたり、なんかなんだかんだと、だからまあどっかにいるんだろうと思ってたんですよ。 たら私が仕事でシンガポールに行くと言ったら、あのマレーシア寄ればみたいな、あへへってどんぐらいできるのって言ったら深夜バスでも行けるみたいな、でなんかビザがいらないらしくて、なんか普通にこう行き来ができるっていう話だったんですけど、でそれでね、まあ、マレーシアも初マレーシアだったんですけど、シンガポール行った時は最初にちょっとお会いする方がいて、沖縄料理店で沖縄料理を食べるっていうね、シンガポールに行って沖縄料理を食べ、でマレーシア行ったらその、ね、弟分の寿司屋に行ったので、マレーシアに行って最初の食事また寿司っていうね、何をしに行ってたんだろうみたいな、まあ、もっと、ね、ゆっくり時間を取って、ね、本当に地元らしさを味わいに行きたいけど、あバクテイは食べましたよ、シンガポールの、まあ、言ったら沖縄では、ね、非常に親しみ深いところで言うとソーキですけど、ソーキ汁のちょっとまあ洋風と言いますかね、お出汁が、まあ、ちょっとコンソメじゃないけど、まあ、まあそういうスープに、まあ、塩コショウ系のね、そういうそっち系の味です。あとニンニクがもう丸ごと入ってる、とてもホクホクして美味しかったですよ。でそんなこんなで、ね、3月には何でしたっけ、なんかバタバタしてましたけど、あそう、それで何の話かというと、ハウスオブダンシングウォーターを見て、あちょっとね、なんだっけ、シルクドスレイユも見たいなと思っていたんですけど、3月に福岡でシルクドスレイユのトーテムという、今回のステージがありましてね、行ってきたんですよ。トーテム、もうこれも仕事のくっそ忙しい合間にもうパッとね、もう結婚式の司会が土曜日に入ってて、日曜日の朝の便で行って、次の日ぐらいに帰ってくるみたいなスケジュールで行ったんですけど、通ってシルクドソレイユ自体はね、私がとね、この沖縄出身の子たちでダブルダッチという日本の縄跳びをこうね、くぐって踊って、パフォーマンスする子たちで、もう世界一になったりするような子たちで、シルク・ド・ソレイユに参加してる子たち5人のメンバーのうち4人が沖縄出身が2人と沖縄にルーツを持つで、4人、まあ、沖縄に関係してるというね、チームがあるんですけれども、でその、メンバーがいたことでシルク・ド・ソレイユに興味があったんですけど、こんな近くでね、九州ぐらいなら、まあ、パッと行けるかなと、飛行機乗っていけばということで行ってきました。このシルク・ド・ソレイユ通ってもこれパンフレット買ったんですけど、ハウス・オブ・ダンシング・ウォーターもパンフレットは買ってきました。やっぱりね、この見たショーを見たものそのものをこう伝えるのすごくね難しいですけど、もうこうパンフレットの中にこんなね、全然わからないでしょって言ってね、ラジオ聞いてる人からしたらますますわからないっていう、キャスの方にはね、今ちょっとだけ画像をお見せしようと思ったんですけど、まあそういうというね、それにも行きましたよと。で実はもうなんかね、やっぱりね最近分かったんですよ、なんか行けないところはないなと、だから行った方がいいなと思ったのが、実は4月の1日婚活イベントですよとかで、そこみたいな、こんな海外の話散々しといて那覇での婚活イベントの話かよと思いきや、まあそれ私司会をさせていただいたんですけど、とてもね盛り上がって楽しかったんですよ。でそのイベントのが終わりまして、その夜のうちに私、あ明日大阪行こうって思いまして、まあその二次会があって飲んでちょっとね車で仮眠して、そのまま、空港に行くっていうね、強行軍で、でそのままもう駐車場はねこの止めっぱなしな、なんかこう定額のところに止めてたので、もうそれで空港から大阪に行って何をしたかというと、これですよ、カルメランっていうね、その今度沖縄にも来るんですけど、カルメラというバンドの10周年イベントがありまして、これがいいかな、ね、これがいいかなってまたラジオでも言っちゃうっていうね、キャスをやってるんです今、キャスを。ラジオ聞いてる皆さんはトゥイットキャスティングのっていう、アプリもしくはサイトからですね、ケンコ沖縄っていうアカウントを探すと、私のこのね今喋っているラジオが動画で見れるようになってますね、見てください。でその大阪のねカルメラっていう8人組のインストバンド、もう言ったらボーカルがいなくて、音楽楽器だけでやるのインストバンドって言うんですけど、そのインストバンドの、まあ、10周年記念ということで、このね1月から三重、長野、東京、兵庫、岡山、福岡、愛知、香川、宮城とあちこちでこのね、ザ・パーティーというね CD のリリース記念と10周年記念ツアー回ってきているカルメラなんですけども、このね4月の2日ナンバーハッチがね、10周年記念イベント、カルメラ大感謝祭夢の共演スペシャルということで、もうナンバーハッチの方でね行われたわけです。やっぱりね大阪出身で今東京活動の拠点してますけども、やっぱ大阪出身だから、やっぱ彼らのねこの出身の地元の、盛り上がりを見てこの5月のライブにつなぎたいと思いましてね、もうやっぱこれは見ておきたいなと思ったわけですよ。で行きました。まあ2文字で言うなら最高感じね、2文字で。いやもうほんとね3時間 だったんですけど、一番最初からも私涙が出て、なんか運動会見に来たお母さんみたいな気分でした。こんなに大きくなってじゃなくて、なんかね、愛に溢れてたんですよ。もうなんか本当、カルメラオーケストラって言って、いろんなこの地方の、もうこういうね、管楽器やってる子とか、もうバンドやってる、楽器やってる子たちが、集まってみんなで演奏するカルメラオーケストラ、もう何、メンバーとしては何百人といるそうです。で、当日のステージにはもうなんか、何十人ぐらいいたのかな、あれ全部でね、80人ぐらいいたんじゃないかな。すごい人数で、みんなで演奏してるのを見たらね、そのメンバーが、その各パートのメンバーが、この各、このチームを取りまとめたり、で、全部をこの2G っていう、サックスとかクラリネットとかやってる子が、こう全体を指揮するんだけども、なんかみんながみんな楽しそうで、で、しかもそのソロを回すときに、この2G が、誰々誰々って呼ぶときに、ほら、本当にたくさんの人呼んだときってさ、この人誰だっけとか、どういう順番でこう書いてて読むじゃない。そうじゃなかったわけ。本当にもうなんか、あ、誰々ってこのソロが終わったときに呼ぶときに、あ、もう私さ、あ、メンバーもちゃんとこの人々を一人一人を好きで一緒に演奏してるんだなって、たくさんの人のうちの一人みたいな感じじゃないんだなっていうのも見ながら、もうボロボロボロボロ一人でね、もうなんか感動して、最初からそんな感じで。で、それからもう本当に名曲の数々いっぱい聴けて楽しかったので、それではここで曲を聴いていただきましょうと見せかけて、実は今日はかけません。違う違う違う、ごめんごめん、今のごめんね、スタッフが引っかかったっていういや、カルメラの曲は全部ジャスラックがかかってるんでね、ちょっとかけられないということで、まあ、ちょっとね、来月5月の28日にカルメラさんが来るんですよっていうことで、私実はね、あちこちチラシを配りまくってて、今日ね、爆発だったらヨレヨレになってるチラシだけしか残ってなかったんですよ。で、私のツイッター、健康沖縄っていうツイッターに全部綺麗な画像で載せてますので見てください。カルメラと木山商店です。私も本当に縁の深いというか、もう私が東京にね、行ってた頃は2004年ぐらいはもう毎週行ってたんですけど、マストなんかお家にも泊めてもらっていたし、もう本当に中央線界隈の沖縄県民に大変お世話になり、ずっと泊めてもらってました、本当に。ね、まあそういうことで、まあそこ全然違う話ですけど、まあその木山商店とカルメラのライブが5月28日に桜坂セントラルで行われることが決まっております。その名もカルメラ商店です。ね、ということで、それに向けて、私も今準備をして、いろんなところでプロモーションかけたりとかって思ったんだけど、やっぱほら、最近のカルメラをちゃんと見て興奮してから、告知に回りたいなと思ったんで、やっぱりね、見てきてよかったです。っていう、カルメラの、このね、4月2日のナンバーハッチ、ナンバーハッチっていう箱もね、1000人ぐらいのキャパらしいんですけど、ほんと満員でね、うわー盛り上がっててね、もうほんと楽しかった。でも、椅子席になってたんですよね、やっぱ長時間だからっていうことで。だけどもう、下のフロアはもう全部もうみんな総立ちで、楽しくやってました。で、今回から出ました物販が、まあ今ね、キャスで見てる人しか見れないんですけど、カルメラのノート、5000部のノートになってます。で、これ全部ね、サインしてもらいましたよ。それからね、こういったポーチもね、できました。これをね、持ってきてくれるかどうか、5月28日までね、グッズがあるのか、もしくは増刷してもらうなり、ね、なので沖縄の、5月25日は、そのナンバーハッチもありますし、その後、4月28日、名古屋クラブクワトロもありますし、5月の13日、渋谷のクラブクワトロもありますので、まあ、中部、それから関東の人はまだまだ見るチャンスもあります。私も全部行こうかなと思ったぐらいね、もうちょっと思ったぐらいというか、まあ今も検討中なんですけどね、本当いいバンドはやっぱ生で見るのがやっぱ一番いいなと思いました。ぜひ見てくださいね。まあ、ついでに言っとくと、この大人の社会学習帳恋愛っていうノートも一個も白紙のままです、そういうことで、まあ、東京のお土産もありますよと。あ、それからね、今回それでその大阪から東京に行ったわけです。で、東京で、まあ、友達がねちょっと病気をしてしまって入院をしているということで、まあ、その入院している病院まで行ったんですけど、でその病院に行くにあたり、私が東京行きますって言ったら、なんと群馬から横浜にこう行く途中の友達が、健子さん何時頃に恵比寿に着くみたいな、私恵比寿のその近くの日赤病院っていうところに行ったんですけど、行くさ、すごいいいタイミング、1時間前後くらいで会えてそこでお話をしたんです。その彼女がね、私にお土産をくれたのが、群馬ってなんかだるまで有名らしいですよね。でそのだるまを、このピンクのだるま、何のだるまだと思うって聞かれなくても分かるわみたいなね、恋のだるまですよ、それはもう両目入れたいわ、ドシャードシャーっつってね、ちょっともうね、15 15分経つんですけど、曲を1曲もかけてない音楽番組はどうかと思うんで、曲をかけた方がいいよね。まあちょっとあの東京の、今大阪の話で盛り上がった後、東京の話をする前に、あ、そう、ありがとうね。これだるまでを早くね、固めに、あの、いいね、いい相手が見つかりますようにをね、固め入れてからの、あの、見つかってちゃんとね、成就したら、こう、もう固めを入れるそうですよ。ありがとうございます。つっちゃん、ありがとう。ね、さあそういうことで、とりあえず話が続きすぎて全然ねあれなんですけど、じゃどこまで戻ったらいいかな。4月の話に戻る、これこれだよね、これね。1曲目かけといてもらいつつの2曲目を聞いてもらいたいんですけど、実はね、そうそう、今日の話のことの始まりは4月の1日に婚活イベント行ったよって言ったでしょ。まあ司会ですけどね。でその時やっぱりほら美容室行ったっけ、美容室にね。でこの美容室っていうのがね、まあ、私も10年以上お世話になっている美容室なんですよ。宜野湾市の大山のあのターモ畑の上でゴーパチのとゴーパチよりちょっと、西側にある通りがあるの分かる、平行してる道があるんですよ。でその通り沿いのところにあるんですけど、アンプチアンプアンプチボヌール、そうそうそう、ちょっとしたいい時間みたいな、うんうんと書いてあみたいな、ね、でプチがプチでしょ、でボンアウア、ボンはグッド、アウアウアーっていうのが、時間、これボナール、ボヌー、ボヌー、フランス人っぽく言うね、まあ、そういうお店があってね、もっとプチボヌールってカタカナで言うんですけど、プチボヌールの、夫婦ね、ケンちゃんと、あ、もうごめんね、ケンちゃんとヒロちゃんが結婚した時の結婚式の司会も私なんですけど、そのケンちゃんがですね、司会して 10年もずっとね、おかみもお世話になってるんですけど、なんとケンちゃんがですよ、 CD を出したんですよ。それで聞いてもらいたいと思います。このね、ケンちゃんが出したメローっていう CD の、一押しの曲だそうです。女の子ボーカルをゲストに迎えて、この曲です。司会フィーチャリングミワ。離れて何回ないから、何忘れて何回ないから、心変わって何回ないから、あと少し様に天高く、寂しい夜かけがえもなく、スローでメローなあの曲を、二人が出会えたあの曲を、電話の声で近くなって、笑った顔が離れないね、捕まえた心止まらないで、今だけは心離れないで、そうだねきっと今日はね、二人大事な日なんだね、そうだねきっと今日はね、二人大事な日なんだね、私さらけ出して自分の声を逃さないで、スローでメローなあの曲を、二人が出会えたあの曲を、you はい、聞いてもらっておりますのは、もうあの、なんていうミュージシャンの名前でやってんのかわからないんですけど、とかでも、ケンちゃんがとか言ってるんですけど。で、ケンちゃんは実はあの、飛び入りライブもするっていうことで、モッズのね、4月の17日だったかなの飛び入りライブとか、なんかこれからいろんなとこで出たいって言ってるので、あの、自分のイベント出ておいでっていう方がいたら、ぜひあの、アンプチボヌール、プチボヌール、プチボヌールね、宜野湾市の大山にあります、プチボヌールというね、美容室に、まあ、あの、アクセスして、まあ、髪も切りながらとか言ったらいいじゃないですか。はい。ということで、最近私、あの、ヘナで髪を染めるのも、この、ケンちゃんにお願いしてます。で、ケンちゃんとケンちゃんなんですけど、で、何っていう話で。いや、そう、本当にね、素晴らしい、素敵な夫婦なんですよ。今、歌ってるのは奥さんじゃないですよ。みわちゃんっていうね、若い、あの、女性ボーカリストをお迎えしてってことなんですけど。で、この、プチボヌールは、あの、ウェディングフォトなんかも やってて、こういうね、このジャケットにこう言ってまた言っちゃった。マタニティフォトとかも撮ってますんでね。いつか、私も、ね、撮る。まあまあ、ぶっちゃけサイズとしてはね、まあ、マタニティフォトみたいな感じになってますけどもね。まあ、そういうことで、何の話？そうなんですよ、さ。それで、今日はちょっと喋りすぎて曲がかからないので、まあ、もうこの際、もう全部喋ってしまえばいいんじゃないですか、みたいな感じになってきましたけども。そう。それで、だからもう4月は、その、ね、1日が婚活パーティーがあって、2日に大阪に行ってカルメラ見ましたよ、と。ね。いや、カルメラも、ほんとね、ぜひ生で見てほしいんで、5月の28日沖縄でね、桜坂セントラルですけど、実は今のところ、まあ、その前後にもしかしたらどこかで皆さんお目にお耳にかかれるかもというね、予定があります。これは5月に入って5月の番組でお伝えできると思いますので、お待ちください。それから、5月でしょ、じゃなくて4月でしょ。あ、そう。そして東京行きましたよ。で、そのさっき言った群馬からの友達に会いましたよ。で、その後、またあと2人が私のこの動きをキャッチしてきまして、あんまりね、東京行きますっていうのを、なんかね、誰かで連絡してって感じはしなかったんですけど、まあちょっと思い立ってね、その大阪に行きの、まあそれも東京にその友達のお見舞いに行かなきゃなって思ってたので、3月から。で、4月になったら行くよねって言ってたのに、いつ行くと思ったら、もうじゃあ、はい、すぐ行こうみたいな感じで東京に新幹線で行きました。その大阪からね。でもそれもなんか、それだけだったら思い立ってたかなと思うと、まあやっぱりこのカルメラのライブがあって、で背中を押してもらった感はあるのでね、すごい行ってよかったなと思うし、やっぱりね、友達も、まあ、今ね、病気と戦ってるのでね、また頑張ってほしいし、まあやっぱり、ね、どんな病気でも、まず体力とかが必要じゃないですか、戦うのにね。もちろんお医者さんの力もそうだけど、でもそのあとはね、気力も、よし勝つぞって、病気に勝つぞっていう気持ちがやっぱり大事だなって思って、それに対してはやっぱその周りの友達とかね、もちろん家族は必死でね支えてると思いますけども、私たちもできることなんかやろうって言ってね、まあ音楽友達なんでね、音楽で支えていこう、何かできることはないかってことを考えています。で、その病院にお見舞い行った後、またその友達からインタビュー受けるんですけど、この私のことをキャッチした2人のうち1人は、すごいのは、何がすごいのは、キューバで出会った友達が、ダンサーの友達がいて、この友達が偶然ですよ、その前の日に標的の島というね、三上千恵監督の最新の映画を東京で見たらしいんですよ。で、それを見て、ああ、健子さんに連絡しなきゃと思って連絡してきたとき、私は大阪から東京に向かう列車だったというね。え？みたいな。今から東京行きますけど、今大阪って言ったら、って言って、ちょっと健子さんインタビューさせてって、前にちょっと私、文章を送ったことがあったんですけど、その彼女が出す予定のフリーペーパーが、伸び伸びに伸びて、私が書いたのが9月で、今3月ですよね。3月まで半年経って、やっと出ることになったので、話がもうだいぶね、ずれて、言ったらその高屋の問題とかもだいぶね話が変わってきているので、今の状況を聞きたいということで、そのまた恵比寿のカフェ2回目の病院に行く前と行った後、1時間ずつそこのカフェにいた人っていうね、コーヒーだけ、夕方はね、あの恵比寿だけに恵比寿ビール飲んだんですよね。いや、やっぱりね、地元というか、まあそこじゃないらしいですけど、今工場は、でも恵比寿で飲む恵比寿ビールはやっぱ確実でしたね。あ、格別でしたね。で、その時に一緒にまたガンちゃんっていう得体の知れない友達がまた同行してくれて、もうなんか、そんな健康のインタビューがあるんやったらお前、俺マネージャーし一緒におらなあかんやろみたいな、この京都出身なんですけど、なんかそうよくわかんないけど、まあガンちゃんもいつもね、私がこう心がポソポソしたツイートを始めると気づいて電話をくれるっていう非常にいいやつなんですけど、まあそういう友達にも会えたし、で、夜は中野に行って、なんとですね、まあ2000円の宿に泊まったんですよ、東京で。 ドミトリーなんですけど、そしたらちょっと8時を超える場合は電話してくださいねって、この入り口のところにあの番号がありますからって言って行って電話したら、あちょっと英語お願いしますって言われて英語で話すことになり、あれっつってでね、で本当にまあ英語できてよかったなっていうのが人生の4回目ぐらいかなって思うんですけどね、それでまあその鍵を受け取り、その飲みに行くんですけど、いや本当に面白い体験をいろいろして、その時は中野の友達が迎えに来てくれて一緒にその宿まで行ったんですけど、こんな中野に住んでるのにこんな宿があるのまず知らなかった、まあ、最近できたみたいなんですけど初めて知ったっていうことでね、びっくりしてました。で中野の大好きな友達と2人4軒もはしごをしまして、本当に積もる話がいっぱいあるのに積もったのはお腹の肉だったっていうね、もう4軒食べ過ぎやろみたいな話で、その辺も、まあ、ツイッターに写真など上げてますけども、まあ、中野ちょっとまたゆっくり行かねばなという感じになりましたんで、またね、行きたいなと思います。さあ曲かけてみたいなと思うんでますか、かかりそうね、1曲はかかるかな、かけてみよう。じゃあとりあえず、わかりましたわかりました、とりあえずじゃあ行ってみよう。じゃあなんだっけ、タイトルはこれ、あこれ私が持ってるのか。じゃあ今日はねちょっと1曲聞きたいと思いますが、大好きなミュージシャン山本龍太、 I'm on the road again、 こればっかり持ってくるの、私このアルバム好きなんですよね、の来ようって聞きながらね、もう時間見ながら、はい行きたいと思います。聞いてもらってるこの渋い声、山本龍太ね、こようてって曲なんですけど、もう私この曲大好きでさ、もうなんか全部歌えるよみたいな。で結構これね、沖縄にすごくねちなんだ曲が多いので、多分好きなんだと思う。あのメンソーレイブルースとかね、あの前歌ったよね、メンソーレイエっていう、あの松仙のあのちぐさちゃんが歌っているっていうね。で実はなんでこの曲かけたかっていう、6月がもうすぐやってくるんですよ。そう、6月言えば歌の日、イエーイ。そう、歌の日前夜祭っていうのを始めたのがこのね山本龍太と、それからビギンのベースをやっていた、あの向井里今ふっと名字がわからなくなった、アタルっていうのがいて、このアタルと龍ちゃんとで2004年から歌の日前夜祭ということで、歌の日の前の日にイベントを始めた。そしたらまあ本当にメンバーもバンバンバザールとかもこうリハが終わってきてくれたって言った。で当時はまあ1回目の時は奄美のダメだ最近あのすぐどう忘れた辺り康介ね、こうちゃんもまだその時は留大生で、ちょっとこのイベント出ないかって言ったら出てくれてね、本当みんな度肝を抜かれた、びっくりみたいなねだったんですけど、あの分かる、花のように花のようにね、ね、そのこうちゃんも出てて、ですごいいいイベントになったわけですよ。でその時にできた歌が歌の歌って言って、あの私たちがもうテーマソングとして毎年この歌の日のイベントの時歌ってる曲あります。あ、もうちょっとちゃんと曲聞かせたいな。 後半聞かせようかな、ウェイレゲン。あのね、そうそう。で、今聞いてもらってるのはこのアルバムの2曲目の旅の途中っていう曲なんですけど、もうほんとこれ聞いて、もう私もほんとね、旅から帰ってきたばっかりなんですけど、もっともっとね、りゅうちゃんも私も、あたるも、またいろんなとこに旅回って、また集まろうぜって言って、いつもいい報告ができたらいいなと思ってるのでね、ほんと大好きな友達だし、仲間だし、ね、いろんな音楽にも出会わせてもらってるので大好きな人です。さあ、ということで、じゃあ後半は聞いてもらおうかな、しばらく。ありがとうございました。何がありがとうございました。はい、山本龍太、I'm on the road again という CD の中から聞いてもらいました。旅の途中でした。ね、私も旅をして帰った曲を聞いてもらいながらお別れしたいと思いますけど、このね、モーニングジャム。そうなんですよ。この4月の3日に一緒に飲んだ中野のお友達が私を朝霧ジャムに誘ってくれて、そのおかげで、2008年に出したモーニングジャムっていうアルバムができたしね。本当いろんな人の出会いや旅や、もう本当たくさんの音楽を教えてくれた人たちのおかげでここまで、なんか、もう本当に、まあ辛い時もやっぱりいつも音楽は支えてくれて、そして友達がつながってくれていてっていうことに、まあ、支えられてきたなと思うんで、私もいつも誰かの力になれたらいいなと思っています。はい、ということで今日はまあね、もう喋りすぎて曲がかからないのはいつものことなんですけどまあ4月新年度ね、私もいろいろまた新しいことが始まってきますんで、ね、またみんなと一緒に、なんか面白いことできたらいいななんて思ってます。それから4月はね、やっぱりね、沖縄県民忘れちゃいけませんよ。それから沖縄県民じゃなくても沖縄県民うるま市に、親戚遅延血縁何縁ね当縁、恋人が5人ぐらいいる人、みんなよろしくお願いしますね。4月の23日がうるま市長選になっておりまして、今もみんなね選挙活動もあちこち動きがちらほら見え隠れしてるんじゃないかと思うんですけどもね、今回はね私の仲良しの女性が立候補する予定の方がいらっしゃいます。もう私ね普通に元県議会議員の方なんですけど、県議会に行って愚痴を聞いてもらうっていうことをするぐらいの方が、まあ、今回挑戦されるということでね、まあ、選挙はねとにかくいつも言いますけど、そのどっちを演じるみたいな感じで、この本当にねスポーツみたいにみんながこのなんか選挙とか政治とかちょっとみたいじゃなくて、やっぱり私の財布に、私の水に、ね、空気に、うん、そして、ね、税金とか全部直結してると思ったら、やっぱり、ね、自分のこととして考えてた方がいいと思いますので、うるま市長選もありますよというお知らせをしてきます。それからゴールデンウィークがやってきますね。この4月終わればね、ゴールデンウィークにはなんと私またね、とあるところで、司会のお姉さんしてますよ。お姉さんっていうのはおこがましい、うんうんっていうのお前ね、なんですけども、お子様連れのね、方はとある南部の方にあります現場に多分私司会として行ってるんじゃないかなと思いますね。お姉さんなのかおばさんなのか分かんないけど、やめてお前と一緒に応援しようねっていう感じに言いますんでね、その辺も皆さんね遊びに来てくださいよ。さあ、ということで、まあ、6月のね、その歌の日がありますよって、5月のカルメラからね、いろんな話しましたけども、本当今年も盛りだくさんいっぱい音楽とかね、出会っていけたらいいな。で、やっぱり歌えるのも、楽しいのも、すべて美味しいのも、平和だからです。ね、戦争にならない、戦争しない。そして、本当に苦しい人が苦しい思いをしないように、やっていける、助け合える社会にしていくには、選挙もそうだし、一人一人の思いもそうだし、いつも何かつながってる。世界中もそうだし、もう水と空気で、さっきねりゅうちゃんの歌の歌詞にもあるんだけど、みんな私たちは水と空気でつながってるので、思いを寄せ合っていけたらいいなと思います。今年今年度も頑張っていきましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。お相手は KEN と子供の子健康でした。バイバイキーン。 Uh-huh.